十字架と題しまして宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまマルコによる福音書の15章21節から32節までをご一緒にお聞きいたしました。今日は21節からお聞きしたのですけれども、その直前の20節を、お読みいたします。このようにイエスを侮辱した挙句、紫の服を脱がせて元の服を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。イエスも十字架につけるため外に引き出した、外へ引き出したと言われます。これは、大祭司の家を出たというだけではなくて、エルサレムの町を、出て行ったということです。ゴルゴタの丘の処刑場というのは町の中にはありませんで、町の外側に作られていました。ですからイエス様はいよいよ十字架に向かっていく最後の道を歩き始められたわけです。今日私たちが聞いているのは、主イエスが十字架に向かう最後の道のりを歩まれ、そしてゴルゴタの丘にたどり着いていよいよ十字架に貼り付けにされるという場面です。で、思えば主イエスはこのような時がやがて訪れてくるということをかねてから弟子たちに繰り返して教えておられました。最初に十字架のことをはっきり教えられたのはフィリポ・カイサリアに向かう道の途上で、弟子たちがイエス様のことを、あなたこそが救いの示し屋ですと、そのように告白した直後のことでした。マルコによる福音書の8章31節にその時のことが述べられています。私の聖書ですと77ページに出てまいります。77ページマルコによる福音書8章の31節下の段のちょうど真ん中ぐらいですけれども、そこをお聞きします。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。で、教え始めたと言われていますから、ここで初めてイエス様が十字架のことを弟子たちに明かされたんです。そしてまた教え始めたというのは、この時一回限りではなくて、この後ずっと続けて何度もお弟子さんたちに教えられたということです。この福音書に記されているだけで、あと2回イエス様が同じようなことを教えておられるという場面が出てまいります。私たちは聖書の中に3回書いてあるので、イエス様が3回これを教えられたんだと簡単に考えがちですけれども、聖書に書いてあることだけイエス様なさったわけではなくて、もちろん聖書の中に記録されていないいろんなやり取りもあったに違いないわけです。ですからイエス様もっとはるかに何度も何度も弟子たちに十字架にかかるのだということを教えられたに違いないわけです。で、しかし聖書に書かれていることからしますと、イエス様がその十字架のことを教えようとなさったときに、弟子たちはその意味を理解できなかったとか、あるいは怖くて自分たちからは尋ねることができなかった、でそんなふうに語られています。イエス様は弟子たちに何とかして今日私たちが聞いているこの十字架のことを先に伝えようとなさったのですけれども、弟子たちはそれを理解しなかったわけです。しかし弟子たちは理解しなかったのですが、イエス様からするとです、繰り返しこれを教えてこられたということはどういうことか。イエス様が地上のご生涯の中で最後にたどり着くのはこの場所なのだ、そういうふうに決心をしておられたということです。まさしくイエス様がこのところを目指して、ここを目当たりにして地上の生涯を歩んでこられた、その最終盤の局面に差し掛かっている場面です。イエス様が弟子たちと共に生活し、そして共に寄り添って歩みながら、 その中で弟子たちに伝えようとなさったこと、教えようとなさったことがまさに今日このところに実現をしていくんです。でそれならばここでは一体何が起きているんでしょうか。今日のところで起こっている出来事を注意深く聞いていきたいのです。ローマ兵の兵舎から引き出されて十字架に向かう最後の道行きに立たされたイエス様は、この時ご自身が貼り付けにされるための十字架の横荷を担がされていました。で西洋の絵画ですとイエス様が縦と横の両方ある十字架を背負って歩いているというのは絵も時々見受けますけれども、実は人間が体重全部かけて、倒れないほどの、縦の柱というのはあんなものを担いで歩くことができません。縦 の, 柱というのはもうすでにゴルゴタの丘の処刑場に電柱みたいにみんな立っているわけです。そして、囚人たちが担いで歩かされるのはこれ、見せしめというような意味があるわけなんですけれども、横にだけです。で横にだけだといっても、人間が両手を伸ばして、釘で打ち付けられるくらいの長さのある、しかも、華奢な木ですと人間の体の重さで折れてしまいますから、かなり太い丸太ということになります。ですからおそらく50キロか60キロぐらいはある、そういう非常に重い木をイエス様は担がされていました。ところが実はイエス様はですね、この時直前に激しく鞭打ちの刑の拷問を受けたもんですから、ゴルゴタの丘までその横荷を担いでいく体力がもはや残されていなかったんです。イエス様は木の重さに耐えかねてよろめき押ししがれて倒れてしまいます。でローマ兵たちは囚人の足取りがちっとも進まないということに苛立ちます。そしてついに何をしたか、通りすがりの何の関わりもない人物を槍で脅して有無を言わせずシュエスの十字架を担がせるというふうにことをしました。たまたまそんな目にあったのがキレナイ河からやってきたシモンという人だったとここに言われています。21節に述べられているのがそういういきさつです。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。でこれシモンにしてみたら大変迷惑な話なんです。シュエスといってもですね、シモンはもともとイエス様の弟子だった人じゃないんです。ですからシモンはたまたま通りかかっただけで、見知らぬ人の十字架をですね、お前が背負っていけって、一緒にこの囚人と一緒に背負っていけってローマ兵から槍で脅されたということです。で全く理不尽な話で、どうして自分がこんな目に遭わなければならないのかと運命を呪ったかもしれません。しかし非常に反発はするわけですけれども、しかし相手は槍で脅しているわけですから、こんなところで命を落とすわけにはいかないわけです。家には、妻もいますし子供たちもいます。今こんなところで命を落としたり怪我するわけにいかないので、おそらく嫌々ながらシモンはこの十字架の横にをイエス様と一緒に背負ったということになるでしょう。大勢の見物人の前でまるで自分が犯罪者の一人みたいに十字架を背負わされたシモンが、まあ、結局二人で一本の木を担ぐという形になります。イエス様が先を歩き、シモンはその後からついていくというような形になります。でおそらくこの時目的地までたどり着いて、ゴルゴタの丘にたどり着いた時にもうシモンは大急ぎで逃げるようにこう立ち去ったに違いないんです。そしてもうこんなことは自分には関わりがないんだという顔をしたくてしょうがなかったに違いないんです。ところがこのシモンにとってですね、この日の経験というのは忘れることがどうしてもできなかったんです。一体弱り切っていた囚人というのは何者だったんだろうかという思いがシモンの頭から離れません。もちろんですね、 もう二度とあんな目に遭うなごめんなんです、あんな風にたくさんの見物人の前で自分が囚人みたいに十字架の横になんか担ぎたくない、それはそうなんですが、しかしそれにしてもどうしてあの囚人はあんな風に十字架に貼り付けにされて殺されていったんだろうかと、シモンは不思議でならなくなるんです。でどうしてか、それはまさにこの囚人の処刑方法が十字架という仕方だからなんです。実は十字架というのは私たちはですね、イエス様が十字架にかかられて殺されたって知ってますから、よくあった処刑方法なんだろうってつい思っていますが、そうではありません。十字架というのは普通の人が処刑されるときには用いられない方法なんです。どういう人たちが十字架にかけられて殺されるのか、それは奴隷であった人が主人から逃亡して捕まえられて死を与えられるとき、あるいはローマ帝国に反逆を企んだ政治犯が、その志が失敗して捕らえられて殺されるとき、どちらもこれは見せしめという性格が出てくるわけです。それで十字架という処刑が取られたんです。普通の例えば人を殺したとかですね、そういう犯人の場合にはですね、実は十字架にはかけられなかったというふうに言われています。十字架というのはちょっと横道にそれの話になりますけれども、これローマの処刑方法だってなんとなく私たち聞かされているんですが、実はもともと十字架の歴史を調べてみるとですね、ローマの処刑方法ではありません。これはイエス様の時代から200年ぐらい前にですね、ローマがカルタゴという当時地中海で大変勢いを持っていた都市国家と戦争するんです。ポエニ戦争というんですけれども、でそのポエニ戦争の時にですね、あのローマ人はですね、カルタゴのものすごくもごたらしい処刑方法というのを見て戦慄するんです。それが十字架なんです。縛り首であろうが車引きであろうが、それまであったその処刑方法で殺せばですね、その死というのは一瞬で終わってしまうんですね。剣で刺してもそうです。せいぜい、10分か30分か1時間かそれくらい苦しんで悶絶して死ぬというだけです。ところが十字架は違うんです。囚人を裸に向いて高い木の上に晒し物にして、そして血が流れ出て喉が渇いて疲れ果て命が絶えるまで放置するという処刑方法です。十字架というのにつながれていればですね、もうどうすることもできませんから、虫に食われても飼うことできませんし、あるいは鳥がやってきても死にそうだと言ってその肉をついばむということだってあります。そういう中でですね、本当に長い時間かけて、普通はですね3日も4日もかけて次第に衰弱して絶命していくのが、十字架の刑です。ローマはですね、そういう本当に恐ろしい処刑というのを実は戦争を通して敵の国から学んだんです。そしてそれを自分たちの仲間にはもちろんしないわけです。奴隷であったり、あるいは自分たちに反逆をする、そういうものに対して死を与えるときにそういう処刑方法をした、それが十字架です。さてシモンが十字架の横にを担がされたあの囚人です。あの囚人はそうしたらばですね、あれは奴隷だったか、あるいはローマへの反逆者だったか、過激派の分子だったか、どちらかということになるわけです。ところがシモンにとっては腑に落ちないんです。どうしてか、確かあの十字架に書かれた囚人の上には罪状書きが記されていた。なんて書かれていたか、あそこにはユダヤ人の王って書かれていたんです。ユダヤ人の王って書かれているからには、それは奴隷であるはずはないんですね。でそうすると、じゃああれは過激派の分子だということになります。しかし過激派の分子でですね、志半ばで捕らえられ処刑されていくんならですね、自分の側の論理というものをですね、死に至るまで堂々と主張し続けるはずなんです。 自分は残念ながらここで志半ばで殺されるけれども、ローマなんか転覆させられるに決まってるって、そのローマに悪態をつきながらですね、最後まで戦って死ぬぞって、そういう姿を見せることこそがですね、ローマに対して反乱を起こした人の死に方ですし、それがまた隠れている同志たちに勇気を与えることにもつながるはずなんです。ですからローマに対する反乱分子がもしあの十字架にかかっていたのであれば、あんなに静かに黙って十字架に貼り付けにされてるはずはない。シモンはどうにもあの人物がなんで十字架にかけられていたのだろうか、あの人物がどういう素性の人なのか気になって仕方なくなったんです。そしてこのキレネ人シモンにとってはそれが実は信仰への入り口になりました。ここにはシモンがどういうふうにこのイエス様のことを知ろうとしたのか詳しいことは書いてありませんけれど、しかし21節を見ると大変面白いことが書いてあります。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人って書いてあるんです。でこんなふうに名前が出てくるということはですね、このシモンもそしてまたアレクサンドロとルフォスというこの2人の息子たちも最初の頃の教会の中でよく名前が知られていたということになるんです。たまたま通りすがりの人がイエス様の十字架の横にを背負った、そしてそれっきり何の関わりもなくなってしまったらですね、その人の名前を書く必要もないでしょうし、あるいはましてその二人の息子の名前なんて書く必要は全然ないわけです。ところがここにその名前が出てくるってのはどういうことか、それは本当に不思議だけどこういう仕方で実は後にこの三人がイエス様を信じるようになって洗礼を受けて教会の群れに連なるようになった。ですから1世紀の終わり頃、この福音書に書かれた時代の教会の中ではですね、あのイエス様が十字架にかけられた時にあの十字架の横にを背負ったことで信仰を与えられ教会の群れに加わるようになったあのシモンだ、そしてそのシモンの2人の息子たちだというふうにですね、教会の中で名前がよく知られるようになってたんです。そういうわけなのでここにアレクサンドロとルフォスとの父シモンというふうに子供たちの名前も出てくるんです。そして実はここに名前出てきませんが、シモンの妻、シモンの奥さんもですね洗礼を受けたようです。実はこのシモンの妻である母親とそれから、ルフォスは後の方に書いてあるから多分弟息子だと思いますが、このルフォスとそのシモンの妻はですねローマの信徒への手紙の中に名前が出てくることで知られてるんです。ローマの信徒への手紙の16章の13節を開くと名前が出てまいります。私の聖書だと297ページです。297ページの、下の段の真ん中よりちょっと左ぐらい、ローマの信徒への手紙の16章13節をお聞きします。主に結ばれている選ばれた者ルフォスおよびその母によろしく、彼女は私にとっても母なのです。主に結ばれている選ばれた者ルフォスという言い方は、これはルフォスの父であるシモンがイエス様の十字架を担いだために初代教会の中で特に有名になって、その子供としてルフォスもよく知られていたということを表しています。だから特別になイエス様の、関係がある人だ、だから主に結ばれている選ばれた者ルフォスと言われているわけです。そしてその母がパウロにとっても母なのだというのは、もちろんこれ肉親の母ですと言ってるんじゃなくて、おそらくパウロがですね、エルサレムかアンティオキアかどちらのかの町でこの、ルフォスの母、つまりシモンの妻に大変お世話になったようなんです。パウロはですね、シモンの家族とどこかの町で接点を持って最初の頃の教会の中でごく親しい交わりを持っていた、そういう間柄になってたわけです。シモンが十字架を担がされた その結果信仰に導き入れられたということを実は21節は告げているんですけれども、このことというのはですね、実は私たち自身、ここにいる一人一人、私たち自身の信仰に導き入れられたその発端のことを考えさせる出来事でもあります。ここにから分かるようにですね、シモンはもともと自分からイエス様を求めてたわけじゃないんです。ただ本当にたまたまイエス様がゴルゴタの丘に引き立てられていったその時刻にエルサレムの郊外通りかかっただけの行きずりの人でした。ところが思いもよらない仕方でイエス様の十字架を担がされて、イエス様に従うように変えられていったんです。シモンが信仰に導き入れられた入り口はそんなだったとここに言われているわけです。しかし考えてみると、実はここにいる私たちも同じじゃないかと思うんですね。ここにいる私たちがなぜ教会の礼拝に集うようになったのか、もちろんそれはきっかけは人それぞれに違いないんです。ある方はキリスト者のご家庭に生まれたので幼い時から教会に連れてこられたという方もいらっしゃるでしょうし、たまたま近所で聖書を読んでその解き明かしをしてくれる集会が開かれていて、そこに誘われて教会につながるようになったという方もいらっしゃるでしょう。あるいは山梨屋みたいなミッションスクールで初めて聖書を手にしたという方もいらっしゃるでしょうし、教会のチラシでここに教会があるんだということを知ってやってきたという方もおられるでしょう。あるいは友人や知人に勧められて教会にお見えになった方もいらっしゃるでしょうし、キリスト教関係の施設や幼稚園に働くことで、この教会の礼拝に連なるようになっていますという方もおられると思います。どうしてこの教会のこの礼拝に私たち来るようになったのかは人によって千差万別なんですけれども、どなたにとっても共通なこと、それは決してここにいる私たちが一番最初から自分でイエス様のことを知ってたわけじゃないということです。私たちは実は全員がです、等しく思いがけない入り口を人生の中に開いていただいて教会の礼拝に連なるようになっています。ここにいる誰一人として最初からこの教会に来ることが分かっていたなんて人はいないんです。それは実はクリスチャンホームに生まれた子どもたちですらそうです。クリスチャンホームの子どもたちっていうのはですね、なんか一番最初からもう教会に来ることが当たり前だったって思ってらっしゃる方多いと思います。でもです、その子にしてみればですね、自分が信仰者の家庭に生まれてきたことっていうのはたまたまなんですね。自分で選んでそこに生まれてきたわけじゃないんです。もしかするとその子供にとって時にですね、なんで自分がクリスチャンホームで生まれちゃったのかっていうのは不可解に思えたり理不尽に思えることだってあるかもしれません。例えば私クリスチャンホームで生まれてるんですけど、私自身例にとるとですね、私牧師家庭に生まれたもんですから、日曜日にですね、親に連れられてどっか遊びに連れてってもらった思い出っていうのは一切ありません。当たり前ですけど日曜日親は礼拝してますから、そんなことに連れていけないわけです。で、小学校に上がってですね、例えば連休明けなんかにですね、先生が大抵言うんです、この連休君たちどこに行ってきた。そうするとみんなですね、お父さんに連れてもらってあそこ行ってきたとかここ行ってきたって、遊園地だとかですね、海とか山とかいろんなことみんな言い出すんですね。ところが私はそういうことを一切言えないんです。なんでかって、連休っていうのは必ず土日がそこに含まれてるからなんですね。日本の国のカレンダーで考えりゃ分かるんですけど、月曜から金曜まで祝日が並んでるなんてことどこもありません。ゴールデンウィークって言ってみてもですね、ゴールデンウィークの中に必ず土曜と日曜が挟まってるから連休が生まれてですね、そしてみんないろんなところに出かけることができるわけです。日曜日教会に来ることが決まっているのであれば、なかなかどっかに出かけるということはしにくいというふうになるわけですね。ですから私はですね、実は高校卒業して親元離れる日まで、世の中の子どもたちっていうのは土日にはどんなに楽しい素晴らしい経験をしてるのかなって ずっと好奇心と憧れを持ってですね、育ってたんです。で、大学に入って親元離れていざ一人暮らしが始まってですね、日曜日好きなところに自分でどこでも行っていいってなったんですね。で、最初の 2,3 週はですね、これはもう休日を満喫してやろうと思って教会なんか行かないでですね、フラフラって出かけて行ったんです。ところがですね、出かけてみても決して夢のように楽しいことなんて世の中に転がってないんですね。朝から意気揚々とお出かけをしてみて、あっち行ってみよう、こっち行ってみようって結構あちこち行ったんですけれど、結局夕方になるとくたびれて帰ってくるんですね。そしてしかも今日は本当は礼拝の日だったんだけど礼拝をサボってしまったっていう後ろめたい気持ちが、こうよぎるというかずっと引きずるんですね。で、本当に不思議なことなんですが、私はたまたまクリスチャンホームに生まれたのです。しかしそこに礼拝をする入り口が与えられてたんですね。そして自分でも気がつかないうちにいつの間にか礼拝する群れに招かれていて、そして礼拝をしないとなんか気持ちが悪くなってしまっている。で、これ本当に不思議なことなんです。皆さんもそうなんだと思います。一人の例外もなく、ご自身の計画によってイエス様と出会ったなんて方はいらっしゃらないんです。みんなたまたま人生のどっかでイエス様と出会う、そういう接点というか入り口が与えられ、そして礼拝して生活するように導かれてきたんです。で、キレネ人シモンもそうなんですよ。シモンの場合にはたまたまある時刻にある場所を通りかかってしまった。で、それが入り口になったんです。で、彼の信仰への入り口っていうのは最初本当に理不尽だと思えるものでした。でもシモンはそのことを通して実は十字架を背負うシエスを後ろから見てですね、その十字架を背負って後からついていくという生活に招き入れられたんです。で、イエスもかつて弟子たちにこんなふうに教えられました。私の後についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたい者はそれを失うけれど、しかし私のためまた福音のために命を失う人はそれを救うのであるとおっしゃいました。イエス様に従おうとする人は必ずその人なりの十字架を背負ってイエス様に従うようになるんだよってイエスも教えられたんです。このマルコによる福音書の8章34節と35節です。77ページです。77ページの、下の段の少し左の方です。マルコによる福音書8章の34節35節をお聞きします。それだから群衆を弟子たちと、ごめんなさい、それからですね、それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。印象的な言葉で一度聞いたら忘れないような言葉ではあるんですが、ここに言われていることって一体どういうことなんでしょうか。イエス様に従おうとする人はイエス様を見習って自分もなんかちっちゃなイエスさんみたいな十字架を背負って歩かなきゃいけないっていうことなんでしょうか。で、そうじゃありません。そうじゃなくて、実はこれはです、イエス様があなたの重荷を私が共に背負ってあげる、そうおっしゃってる言葉なんです。誰だって十字架を背負うのを好きかったら嫌に決まってます。重荷を背負いたいなんて人はいません。ですから私たちはですね、いつでもなんか苦しそうなこととかですね、大変そうなことが先に見えてくると尻込みします。なるべく目立たないように静かに過ごしてですね、そしていろんなことを背負い込まずに済むのであればそれをやり過ごそうって常に考えます。 私たちは自分自身が生きてきて今いろんなことに出会っているのに、そこで責任を持つとか力を出さなきゃいけないとか考えてしまうと、途端に引っ込み思案になってですね、情けなくなってしまうようなところがあるんです。そしてそれは多分ですね、世の中のこともそうですし、教会生活でもそうだろうと思います。私たちはともすると教会生活や信仰生活が楽な方に流れがちになります。多くの奉仕をしなきゃいけないとか、礼拝に参加することで周りと摩擦が生じたりするとですね、そういうことが起こらないようになんとか手立てを尽くして丸く収めようとしたりするんです。しかし実はです、私たちが日々の生活の中で経験するですね、困難とか試練とか重荷というもの、それは実は主イエスがすべて一緒に背負っていてくださるものなんです。それも私たちに先んじて実はイエス様の方が重荷を背負ってくださいます。ちょうどシモンがですね、イエス様の十字架を背負いながらイエス様の後ろからついていったみたいに、私たちも私たち自身が背負わなきゃいけない重荷をですね、イエス様が背負っていてくださる、そのイエス様の背中を見ながらついていくようなところがあるんです。イエス様は十字架で殺されました。先ほど申し上げたように、まるで奴隷か過激派の構成分子であるかのように晒し者にされてなぶり殺されます。で、マルコによる福音書はですね、この十字架をですね、誠に孤独で無残なものとして描きます。イエス様が十字架につけられたのは午前9時であったというふうに今日の25節に書かれていますが、その後ですね、罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。その後イエス様は、周りの人たちから散々罵られたというふうに書いてあるんです。ちょっと読んでいきますが、マルコによる福音書の15章のまず29節で、通りすがりの人が罵ったって言われます、書いてあります。29節、そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。通りすがりの人が罵っています。で、31節にもこう言われます。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシアイスラエルの今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。イエス様のことをここで侮辱して罵っている祭司長や律法学者というのは、普段はですね、これは仲の悪いお互い同士です。祭司長っていうのは、最高法院のサドカイ派というグループの一番頂点にいた人たちです。そして、律法学者というのはそのサドカイ派と対立して、対抗関係にあったファリサイ派というグループの論客たちです。ですから普段はですね、この祭司長や律法学者たちはですね、めったに同じことをやるってことはない人たちなんです。ところがここではですね、その両方が一緒になってイエス様のことをあざけってからかっていたって言われているわけです。そして極めつけが32節の終わりです。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。ここにはイエス様、十字架に貼り付けにされ晒し者にされているイエス様をあざけり罵る言葉がですね、三重に重ねられて語られているわけです。人々からどんなに見放され見捨てられあざけられたか、馬鹿にされたかということを、この十字架の、マルコの十字架の記事は伝えます。そしてこういう書き方は、これはマルコによる福音書が一番激しいんです。マルコによる福音書が4つの福音書の中で一番最初に書かれているんですけれども、実は福音書は後の時代になればなるほどですね、この十字架の辛さ、この十字架の厳しさというのを語ることをためらうようになります。そして 筆遣いを少しずつ和らげていくんです。例えばイエス様が十字架の上でこの人たちの罪を許してくださいって祈ってくださっていたとか、あるいは二人の囚人のうちの片っぽはイエス様のことを罵ったけど、もう片っぽは私たちは自分のやった責任でこうなってんだから仕方ないけど、しかしこの方は何も悪くないというふうに弁護してたとかですね、そんなふうにちょっとずつイエス様の十字架の険しさ、辛さ、厳しさというものをですね、ちょっとずつ和らげよう、丸めようっていうふうに後の時代になればなるほど福音書はなっていくんです。だけどマルコはそれを言わない。おそらくなぜかというと、実際にイエス様の十字架っていうのはそういうものだったからです。そしてマルコがそのことをこんなに厳しくあからさまに描くのには理由があるんです。でその理由は何か、このイエス様が貼り付けになった、イエス様が背負われたこの十字架というのは、本当はここにいる私たち一人一人が背負うべき十字架だ。でそういうことがあるからです。私たちは誰であってもこの地上を生きていく中で、時に周りの人たちから裏切られたり見捨てられたりして、本当に孤独な寂しい辛い思いを抱く、そういう場合があります。で私たちはそういうことが人生の中に起こるって知ってるもんだから、実はいろいろ大変そうなことや難しいことに出会うと尻込みするんです。このまま進んでいくと自分はちょっと辛い目に遭いそうだ、悲しい孤独な思いをしなきゃいけなくなりそうだ、それは嫌だから私たちはそうならないようにって前もってですね、そこを逃げようとするんです。しかしそうやって私たちが本当は自分が直面しなければならない、直面するはずだった難しい事柄、そういうものを避けてしまったらどうなるんでしょう。そういうことってのは私たちが避けていれば、そのままいつの間にか消えてなくなるんでしょうか。そんなことはありません。その難しい状況とか難しい事柄というのは誰かが身代わりになって引き受けてくれるんです。イエス様はまさに私たちの代わりに私たちの重荷を引き受けてくださっているんです。鞭で打たれることも、釘で打たれることも、私たちの身代わりになってイエス様が引き受けてくださる。そしてついに体力が尽きて十字架の横に押ししがれてしまうほどにイエス様は私たちの身代わりになってくださるんです。でシモンがイエス様の十字架を背負ったときに、大方の人にはシモンの方がイエス様を助けたって見えたに違いありません。体力がなくてゴルゴタの丘まで進めないあの囚人に代わって、シモンが若くて元気があるのでその十字架の横にを背負って運んでやったんだというふうに見えたに違いないです。しかし実は実際はその逆なんです。イエス様の方がシモンが背負うはずの重荷を背負って十字架に向かっておられるんです。私たちも同じなんです。イエス様が背負われた十字架っていうのは、実は元を正せば私たちの罪の重荷のすべてなんです。私たちが無責任であったりいい加減であったり、あるいは果たすべきことを果たさなかったり、あるいは人を愛すべきだったのに愛さなかったりする、そういう中で起こってくるさまざまな痛みや悲しみや苦しみ、それをイエス様がすべて十字架の上でまとめて背負ってくださっています。私に従いたいならあなたの十字架を背負って従いなさいってイエスもおっしゃいます。それはどういうことでしょうか。イエス様が私たちの重荷を引き受けてどこまでも私たちと一緒に歩んでくださる。だからあなたはそのイエス様についていくときにはあなた自身の十字架を背負って生きることになるんだよって、そうおっしゃるんです。イエス様が背負われたあの十字架がもともとは私たち自身の、私たち一人一人の重荷であるがゆえに、イエス様に従おうとするときに私たちは命名が背負っているものを引き受ける というふうになっていってしまうんです。でそれはいかにもですね、背負わなくていい、新しい重荷を背負ったというふうに思うかもしれませんけど、しかしそうではなくて、実は私たち自身の本当の自分の人生を自分に引き受けて歩んでいくということです。ですからイエス様は十字架を背負ってついてらっしゃいと言った後に、おっしゃったんです。自分の命を救いたいと思うものはそれを失うけれど、私のため、また福音のためにそれを失うものはそれを救うのである。あの言葉、ごめんなさい、8章の35節の言葉ですけど、ちょっと聞くと不思議です。自分の命を救いたいものはそれを失うけれど、私のため、また福音のために命を失うものはそれを救うのであるって、命を失ったら救われないんじゃないかって普通に私たち考えます。しかし実はここでイエス様がおっしゃっている自分の命を救いたいと思うものっていうのはどういう人かといえば、自分が重荷を背負い込むことを嫌がるあまりですね、十字架を背負わずに逃げてしまう人です。でそういう人はですね、いろんな苦しみとかですね、難しい事柄から逃げ回って生きていく。でその時に実は自分自身の人生からも逃げ出してしまうんです。そしてなんとか楽な方に楽な方にって流されて、上手に立ち回ろうとしてあくせく動き回って、挙句の果てには自分の人生の時間すべてをすっかり浪費してしまうということになるんです。本当は自分がそこで引き受けて精一杯にそこで生きてもよかったはずなのに、そうではなくて楽な方に、流される方はどちらかといって探し回ってるうちにですね、自分の人生をすべて吸ってしまう。だから自分の命を救いたいと思ってそのことを大事に考える人はそれを失うんだってイエスもおっしゃるんです。一方、辛いことや苦しいことに出会ってもですね、イエス様についていこうって、イエス様の背中を見失わないで自分に与えられているものを精一杯背負って歩んでいこう、そう思う人は苦しみや悩みを経験することになりますけれども、自分の命、自分の人生を救うことになるんです。まさに神様が私たちに与えられている自分の命を終わりまで歩んでいくことになるんです。世の中の人は人生というのは自分の思い通りになることが一番幸いなことだって思っています。だけれどもそれは本当なのか、実は考えなきゃいけないと思います。私たちにとって本当に幸せなのは自分の願った通り、自分の思った通りなことが実現することなのか、そうなんでしょうか。本当にそうではなくて、私たちが本当に自分がなるべきものになっていく、私たちに与えられているこの人生をですね、私たちが今与えられている力を精一杯用いながら自分がこうなっていかなきゃいけないはずのものになっていく、それこそが本当に自分になるってことなんじゃないでしょうか。自分になりたいものを追いかけていく、そういうことで自分を作り上げていくんだって思う人いるかもしれませんが、しかしそれは実は自分の気ままな思いに振り回されてですね、いつも風によってこう風緑がくるくる変わるみたいにですね、ちょっと嫌なことがあるとすぐ違う方に向きが変わる、そんなふうにやって結局私たちは自分に与えられている人生を何にも作り上げることなく終わってしまうということがあり得るのではないか。イエス様のこの言葉を聞いてそう思うんです。自分の命救いたいと思うものはそれを失う、しかし私のため、福音のために命を失うものはそれを救うのである。イエス様はそうおっしゃるんです。十字架にかけられたイエス様が四方八方から罵られている、このマルコによる福音書の記事を聞くと、この世にはなんと人間の険しい言葉や冷たい思いが満ちていることかと思わされます。しかしイエス様はそういう中であえて私たちと共にいてくださる方として歩もうとするがゆえに、その罵り声をその身に引き受けて黙って十字架のにかかっておられるんです。シモンが感じたシエスの不思議な静かさっていうのは、実はイエス様のそういうありようから始まっているんです。イエス様は十字架に上げられる際にもつ薬を含ませた混ぜたブドウ酒を差し出されたけど口をつけられなかったっていうふうに23節のところに記されています。 もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたがイエスはお受けにならなかった。でこの飲み物はですね、当時ユダヤの女性たちが、ごめんなさい、エルサレムの女性たちがあんまりにその十字架の処刑がむごい処刑なので、それに同情してですね、ボランティアとしてこの飲み物を作って与えていたものだったというふうに言われています。ブドウ酒を飲んで少し酔っ払ってもらってですね、そして、こう意識がどっかに飛んでいくといい。そうすると、痛みも感じなくなるかもしれないし、あるいは罵り声も、少し自分のことに思わなくなるかもしれない。シラフじゃなくして、そして、命がなくなるのは気の毒だけれど少しでも楽をさせてあげようとしてこういうものが差し出されていたようなんです。ところがイエス様はそれを断固として拒否なさったと ここに書いてあります。それはどうしてか、ご自身にとってはもちろんそれを飲んだ方が楽だったかもしれませんけれども、しかしそうすることは実はここにいる私たちがですね、人生の中で本当につらいとき、苦しいとき、悲しいとき、その悲しみや苦しみに背を向けてご自身で酔っ払ってしまうことになるからです。イエス様はそうなさらないでですね、人生の中で起こるどんなに大変なことも、どんなに苦しいことも、惨めな孤独な辛さもですね、間違いなくご自身が一緒に引き受けようとしてくださって、この十字架の上に登ってくださっているんです。だからイエス様はここでこの飲み物を口になさらなかったんです。主イエスは私たちのために十字架におかかりになります。それゆえに本当につらい苦しみも孤独もどこまでも黙ってその身に引き受けてくださるんです。ですからこの十字架にかかっておられる主イエスキリストこそが本当の意味で私たちに伴ってくださる方です。そしてこのことというのは実はイエス様がヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けになって罪人の列の中に立ってくださった、あの交渉街を歩み始めたあの最初の日から少しも変わらず、いささかもぶれることなく歩んでこられた、そういう道なんです。イエス様は私たちのために罪人のただ中に立ってくださって、そして弟子たちを招いてご自身の近くに歩ませて、この私はいずれ十字架にかかるんだよ、だけど三日目に復活するんだよって、そう教えようとしてずっとこの時まで歩んでこられたんです。イエス様がそんなふうに歩んでくださったからこそ、私たちはいつどんな状況に置かれても決して一人ではないんです。必ず共に歩んでくださる主イエスキリストがその場にいてくださるんです。そしてその主により頼んで、私たちは今日からの歩みをもう一度歩み出したいと願うんです。私たちは苦しいとき、孤独なとき、困難なとき、決して一人ではない。イエス様が共に歩んでくださる、そういう方がおられる、そのことを知るときにですね、私たちにある落ち着きが与えられます。私たちが本当に疲れ切って倒れ伏していてもですね、そこでもイエス様は共にいて押ししがれている、十字架を背負っていてくださいます。そんなふうにしてイエス様はほんのわずかでもすっかり倒れている私たちにもですね、なんとか一息つけるようにほんのわずかな隙間を作ってくださっているんです。でそのことに気づいたならば、私たちはそれぞれにどんな困難の中にあっても、気を与えられている状況の中で深く息を吸い込んで、そして今ここで自分に何ができるんだろうかということを考えることができるようになります。主イエスキリストが伴ってくださる生活の中で、徐々にではありますけれども、私たちがもう一度今のところから立ち直って歩んでいく、そういう力が与えられてくるんです。そしてそういう主が共に歩んでくださることを知った人は、その主のためにイエス様から命を与えられたものとしてそこを生きるというふうになっていくんです。イエス様の背中を見、御言葉に慰められ、勇気と元気を与えられて歩むようにされていきます。願わくは私たちもそんなふうな歩みに立たされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストが十字架を背負われ、そして私たちのために どんなに辛い痛みも、また孤独なあざけりも黙って耐え忍ばれ、私たちに先んじて人生を歩んでいってくださる、そのような主として伴っていてくださることを感謝いたします。私たちは自分自身がどんなにままならない世の中で、またままならない自分自身を抱えながら歩んでいるかを普段は考えずに過ごしていますけれども、しかし隣人との付き合いや、また本当に私たちが支えなければならない相手を支える生活の中で、どんなに自分が未熟であり愚かであり、また考えなしに歩んでいたかを身にしみて思わされる時があることを思います。どうかそのような時に、私たちが自分一人で孤独に陥ったり、また無責任になるのではなくて、主イエスキリストがそんな私たちを見放さず、共に歩んでいてくださり、私たちが果たすべき人生の務めを共に背負っていてくださることを知ることができますように、聖霊によって導いてくださいますようお願いいたします。私たちは与えられた人生を一日一日と先へ先へと歩んでいきます。どうかそのすべての日々に主が共にいてくださることを知ることができますように、御言葉を聞かせ、また聖霊によって御言葉に私たちを結びつけてくださいますようにお願いをいたします。私たちの群れの中で間もなく新しい生活に向かっていく兄弟もおられますけれども、また姉妹もおられますけれども、どうかその一人一人をあなたが帰りに支え、その道のりに主が伴うように導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。